僕なんですけど、私はですね、今この北九州チャペルで牧師の仕事をしてるんですけども、週に2日ですね、近くにある児童養護施設で働いています。で、ですね、これはもう本当に児童養護施設ってどんな施設かなっていうことなんですけども、身の回りでよくテレビとかですね、ニュースにあるようなこう児童の虐待とかですね、その様々な事情で両親と一緒に生活することができない子どもたちの生活の場所になります。2歳から18歳までの子どもたちがその施設で生活をしています。僕が今行っているところは約60人ぐらいのですね、子どもたちが生活しています。で、今ちょうど今年からですね、僕が見ている子どもたちは2歳から6歳までの幼児と幼児ですね、そして男の子の幼児なんですね。で、子どもたちはそばに両親がいないので大きな不安と恐れを抱えて持っています。特に虐待を受けた子どもたちは大人に対して信頼関係を結ぶことがなかなかできません。両親から痛みつけられて大人が自分の存在を脅かす存在として感じているので、簡単には心を開きません。施設の職員は子どもの試し行動に悩まされながらですね、でもその子を愛して信頼して、その子が施設を出て一人で生きていけるようにですね、計画をして一人一人を養育しています。子どもたちは職員という大人の存在を通して、あ、自分は大切にされていると、自分は愛されているということを実感していきます。子どもたちの歩みを愛と信頼の眼差しを持って見守ってくれる人がいたら、自分の人生を大切にすることができるようになります。これは私自身の歩みを思い返してみてもですね、自分の人生をこれまで生きてこれたのは、一言で言うと神様の恵みだということが言うことができるんですけども、人との関わりで言えば、私を愛と信頼の眼差しを持って向き合ってくれた存在のおかげで、そして励まされて支えられてきたというふうに思っています。そして信仰生活、イエス様を信頼する歩みの中ではですね、自分の心をこう分かち合える信仰の友の存在というものが、私自身本当に神様の愛を深く知ることができましたし、イエス様を信頼して歩むことができたというふうに思っています。イエス様と一緒に歩むこと、イエス様を信頼して歩むことも、私たちはこれは同じことではないかなということを思うんですよね。イエス様は私たちを愛と信頼の眼差しで向き合ってくれるお方です。私たちの歩みはなかなか素直にですね、信頼していくということが難しいことを経験していきます。それでもイエス様には私たちを信頼し、そして時には訓練もされます。そしてイエス様の視点では、主は神様は愛する者を訓練されるというふうに聖書で言われているように、私たちを訓練されています。ですからイエス様は愛を持って私たちを訓練しているということが分かります。そしてピンチ、人生のピンチですね、ピンチはチャンスというふうに言うことができると思うんですけれども、試練というか試練ですね、試練や苦難はチャンスとなって私たちがより成長できるようになります。で、今日のこの聖書の御言葉はまさにこのことをですね、イエス様が教えてくださっています。イエス様は弟子たちを訓練されています。ですから私たちが今日この聖書の御言葉を開くときに、あ、私たちにとってもイエス様はどんな存在なのかなと、そしてどんな訓練をされているのかが、だんだん見えてきます。それではですね、この聖書を今読んだこの、文脈なんですけれども、この箇所のちょうど直前にイエス様が5つのパンと2匹の魚で5000人の人のお腹を満たした奇跡を行いました。ちょうどこれはですね、イエス様が十字架にかかる1年前の春の出来事です。そしてイエス様はこの5000人の給食を奇跡を行ったのは、もちろんですね、弟子訓練という愛する弟子たちを訓練する意味で行ったんですよね。ですからイエス様の視点というのは、大切な大切な弟子たちを こう訓練するということが、イエス様をイエス様が大切にしていたことです。さて、群衆がその5000人の人たちがパンを食べて、うわもうお腹いっぱいになったなと、そして満腹になった体験をしたので、もう人々はわもうイエス様王様になればいいじゃんみたいな感じになっちゃったんですよね。あの人が5000人の人を満腹にさせたんだったら、もうあの人王になっちゃえばいいじゃんみたいな感じになっちゃったんですね。俺たちの王様になる人だというふうに、民衆の群衆の人々は思ったんですよね。でもイエス様はこの王様にしようという思いを受け入れませんでした。イエス様にはちゃんと王として支配する前に大事な大事な十字架にかかるという使命があったんですね。そしてこの45節にちょっと見ていただくと、もう弟子たちを無理やり船に乗せたというふうに記されております、聖書ではね。でイエス様がじゃあなんで無理やり船に乗せたのかっていうことなんですけれども、まあ、理由が3つ考えられます。なんで弟子たちをこう無理やり船に乗せたのか。で1つ目は群衆人々から遠ざけるためですね。弟子と群衆をこう遠ざけるためにイエス様は船に無理やり乗せた。で2つ目はこの5000人のパンの奇跡の意味というものをしっかり弟子たちに考えてもらうために船に乗り込ませた。で弟子たちに船の中で5000人の人のパンの奇跡ってどういう意味なのかなということをですね考えさせるためです。そして理由の3つ目なんですけれども、これはイエス様ご自身が祈るためにお祈りをするために山に登るためなんですね。ですからイエス様は船には乗らずに一人で山に登られました。でこのちょうどこの聖書の御言葉の箇所あたりからだんだんイエス様が十字架に近づいていくという大事な時期なんですよね。ですからイエス様にとってはもう本当に忙しくしてたので、なんとか一人になって神様と一対一でこう向き合う時間、お祈りの時間が必要だったんですね。そして47節を見てみますと、夕方になった時というふうにあります。でパンを配った奇跡はだいたい夕方の午後3時ぐらい、おやつの時間ですね、午後3時ぐらいの話でした。でこの時夕方になったのは午後6時ぐらいの時間帯です。夕食ぐらいの時間帯ですかね。で6時ぐらいの時間帯はちょうどですね、このガリラヤ湖という湖に強い風が吹く時間帯なんですよね。突風が吹くような西風が吹いていくような時間帯なんですね。でこの時弟子たちは湖の真ん中にいて、そしてイエス様は陸地にいて祈っていたと、山で祈っていたと。で弟子たちの船が最初は順調にこう向かっていったんですけども、順調に真ん中ぐらいまで来ていたんですけれども、突然こう逆風が吹いてきました。だからピンチですね、弟子たちピンチ。でも逆風に遭うことは弟子たちにとっては必要なことであり、チャンスだったんですね。ちょうどこんな感じですかね、絵にするとですね、弟子たちがこうガリラヤ湖の上をですね、湖のちょうど真ん中ぐらいでもう突風が吹いてきて、わどうしようみたいな感じになった時なんですよね。で私たちもですね、さまざまなこう人生の計画を立てると思うんですけども、そして実行していきます。で最初はこううまくいっているようなんですね、順調にいっているように見えてもですね、いろんなことで途中で妨害が入ってきますよね。いろんな試練にぶつかってきます。なんでこんなことが起きるのかなと、まさに弟子たちはそんな状況だったんですね。そして48節には弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているというふうにありますけれども、これ同じマタイの福音書というところでは波に悩まされていたというふうに書いています。ですから弟子たちの心の葛藤をですね感じさせるんですよね。もう頑張っても全然前に進まないと、もうどうしたらいいのかという状況です。最近ラグビーとかバレーボールとかですね、流行って、まあ、テレビでも僕も応援してたんですけども、盛り上がっていますけども、なかなかこう自分たちの力が発揮できないときに、なぜか対戦相手の力の前に選手たちはこう悩まされていきます、試合の途中でですね。 で弟子たちも悩まされて、しかも長時間の格闘から来る非常に疲れていたんです。もう全く思い通りにならないと、うまくいかないので、もうガーンっていう感じで意気消沈していました。もうちょっとまあダメかもみたいな、ちょっと諦めモードぐらいになっちゃったんですね。しかし48節後半には、夜明けが近づいた頃とありますけれども、これ時間帯はですね、午前3時から9時ぐらいの時間帯です。もう新聞配達の人がだいたいこう新聞を配るぐらいの時間帯ですね。午前の3時から6時ぐらい、夜中から朝明けの時にイエス様の助けが来ました。でこの時弟子たちは約6時間から9時間もですね、この湖の上で格闘していたんです。もう逆風がそれだけ大変だったんですね。夜中の最も暗い時間帯に神様の助けが来ました。最も苦しい時、最も困難な時に神様の助けが来たと。なんでもっと早く助けに来ないのかな、来ないのかなというふうに思っちゃうんですけれども、でもですね、神様の助けがすぐに来なくても、実はすぐ来ないことの中にですね、神様の訓練というものがあります。訓練の意味があります。そして弟子たちの9時間くらいの格闘をイエス様はよくよく知っていたんですね。もう弟子たちのこう漕ぎあぐねている姿がイエス様はちゃんと見ていたんですね。一人で山に祈って無関心ではなかったんです。山で祈っている中で弟子たちのそういう格闘をイエス様は見ていたんですね。 ですから私たちにも同じことが言えると思います。私たちのどん底状態、もう本当に疲れ果てて意気消沈している姿にイエス様は無関心ではないんです。私たちを見てイエス様は祈ってくださる神様です。そしてすぐに助けの手が来なくても、そこに意味があります。最も暗い苦しい時に神様の助けが来ます。そして48節の箇所には少し気になる表現があります。そばを通り過ぎた、そばをですね、通り過ぎるおつもりであったと。えって感じませんか。ちょっとこうあれみたいな、イエス様通り過ぎちゃうのみたいな感じですよね。イエス様ここでスルーしちゃうつもりみたいな、助けに来ないのっていうふうな疑問をこう感じる箇所なんですけども、ここには2つの意味があると思います。一つはイエス様が最初は船に入る予定はなかったんですけれども、水の上を歩き弟子たちをこう安心させて、もう大丈夫だよと、私はここにいるからねと、先に向こう岸で待っているよっていうような目的がイエス様あって、通り過ぎるおつもりであったということが考えられます。そして二つ目は、旧約聖書では神様が信仰者のそばを通り過ぎられたと記されていますけれども、もともと神様と顔を合わせることができない人間に、神様のその臨在、神様が共にいるということを表される方法が通り過ぎるという表現なんですね。つまりイエス様は神様と共にいるということを示されているんです。イエス様こそ旧約の神様と共にいて、弟子たちを安心させるために通り過ぎようとされました。さて、こんな姿を見た弟子たちはどんな反応をしましたでしょうか。月明かりの光だけで薄暗く、湖の上を歩いて近づいてくる弟子たちは出たと、幽霊だと、もう叫び声を上げました。もうイエス様だけど本気で弟子たちは恐れたんですね。で、僕はですね、夜ちょっと散歩をするんですけれども、関門海峡が見れる門司ポートっていうところで歩くところがあるんですけれども、そこでちょっと夜こう海を見ていたんですよね。でそんな時にこのちょうどこの箇所を考えていたんですけども、確かにこの暗闇の中でこの関門海峡の上をイエス様がこうマジで歩いてたら、いやそれはもう怖いなっていうか、本当にもう幽霊だなっていうことをちょっと思っちゃったんですよね。だから弟子たちの気持ちがよく分かったんですよね。湖の上を歩いてたらイエス様は本当にちょっと幽霊だなっていうふうにもうびっくりするんじゃないかなと。で僕も実際にちょっとそういうふうに感じたんですね。でイエス様は、怯えている弟子たちに一言声かけましたよね。しっかりしなさいと、私だと、恐れることはないと。恐れている弟子たちに恐れるなと語って、 そしてしっかりしなさいというふうにイエス様は言いました。でこのしっかりしなさいって聞くと僕たちはなんかこうお父さんお母さんから子供に向かってお前しっかりせんかみたいなしっかりしろっちゃみたいな感じでこう言うような言葉のニュアンスになるんですけども、この言葉僕調べたんですけども、他に使われているところを調べてちょっと感動したんですよね。イエス様が弟子たちに語った最後のメッセージで語った言葉に、あなた方に世にあっては苦難がありますと、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ったからで勝ちましたというふうにイエス様は言ったんですけども、この勇気を出しなさいという言葉がしっかりしなさいという言葉なんですね。ですからイエス様は勇気を出してくださいね、勇気を出しなさいよっていうふうに言ったんですよね。その勇気を出しなさいっていう意味と、もう一つが12年間こう女性のね病気で患っていた女性にイエス様が安心しなさいと、あなたの信仰があなたを救ったんですよっていうふうにイエス様は言ったんですけれども、この安心しなさいという言葉がしっかりしなさいという言葉と同じ言葉なんですね。ですから勇気を出しなさい、安心しなさいという意味なんですね。僕は児童養護施設で働いていますと、夜ですね子どもたちが寝静まっている時に宿直という泊まり込みがあるので、その時にこう子どもたち幼児たちのこう見回りをするんですけども、そんな時こう泣きながらですね、もうワーンワーンってこう大泣きをして、こう暗闇の中からですね子どもが出てくることがあるんですね。でそんな時にこう暗闇の中で泣く子どもに対して、僕はしっかりしなさいとは言いません。やはりですね大丈夫と、安心してねというふうに言って、こう幼児をこう抱っこしてあげるんですね。抱っこすると本当に安心するので、もうすぐ泣き止んで、もう本当にこう寝たようにですねこう胸の中でもう幼児たちは眠っているんですよね。まあ、そのように怯えている弟子たちを前にイエス様は励ましを与えたんですよね。イエス様は勇気を出しなさいと弟子たちを励ましています。私だっていうこの言葉も、旧約のモーセに神様が私はあるよというものであると言われた言葉でもあるんですね。ですから私はイエスだよ、私は神様だよというふうにですね、両方の意味が含まれています。私が共にいるよ、安心して恐れないで、たったこの3つの言葉にイエス様の愛と信頼というものがどれほど込められているでしょうか。今日のこの箇所の同じ箇所にですね、マタイの福音書には湖の上を歩くイエス様に向かって、なんと弟子の代表格リーダーのペテロがですね、同じように湖の上をイエス様に向かって歩み出すという記事があります。ところがペテロは歩いていたんですけども、強風がこう吹いてきたので、その強風が怖くなってですね、なんとこう沈みかけたんですよね。そんな時にペテロがわしを助けてくださいというふうに叫びました。そしたらイエス様はすぐにこうペテロを引き上げます。イエス様の姿を見つめていた時はペテロは恐れることなく湖の上を歩いていったんですけども、途中で風を見て恐れた途端に沈み始めた。でこのことは実に象徴的なんですよね。私たちもイエス様から目を離すとすぐに沈んでしまう。イエス様を見つめ続けることで私たちもこう力ある信仰を持つことができます。イエス様はペテロと一緒にですね、船に乗り込まれます。そしてイエス様が乗り込まれると風はなんと止んでですね、そして弟子たちがマルコの福音書の6章の52節には、弟子たちがパンのことを理解せずその心が固くなになっていたというふうにありますけれども、パンのことというのは5000人の給食のことです。そのことを通してイエス様が神様であるということと権威を持っておられる方ということを学んでいればですね、もう幽霊だということを恐れることもありませんでした。ですから弟子たちは弟子訓練を受けている途中なので十分に学んでいなかったということが考えられます。そしてマタイの福音書には、弟子たちはイエス様こそ神様であるということを学んで、なんとこの船の中で礼拝が始まったというふうに書いています。こうして弟子たちの訓練が終わったので、なんとですねすぐに向こう岸に着きました。船がようやくですね目的地に着いたんですよね。イエス様が船に乗り込まれることによって、で今日の御言葉は、湖の歩くイエス様を見て弟子たちは恐れました。で私自身もですね、文字の海を見ながら恐れる思いを持ったんですけども、しかし弟子たちはこの直前に 5000人の給食の奇跡を体験していました。まあ、そう考えると、本当にイエス様を信頼していれば、湖の上を歩いていても恐れることはなかったんじゃないかなということを思ったんですね。この場面だけを考えると確かに怖いなと恐れることかもしれませんけれども、しかしずっと一緒にイエス様と一緒にいて、そして少しの間船から離れていったイエス様を見つめていれば、ちゃんと助けに来てくれるよと、やっぱりイエス様は自分を大切に思ってくれているというふうに感じたというふうに思うんですね。弟子たちにとってのピンチはイエス様にとっては成長のチャンスなんです。ここで弟子たちは困難な状況でもですね、イエス様に信頼するようにと訓練を受けました。そしてやがて初代教会の時代にはですね、弟子たちはさまざまな迫害や困難に遭います。状況に置かれてもですね、弟子たちの頭の中にはこの湖の上で格闘している時にイエス様は山の上からちゃんと見ていてくださって、最も暗い時に助けてくださったと、そういうことを弟子たちの頭の中にはですね、ちゃんと思い出として残っていったんですよね。ですから弟子たちはさまざまな試練を乗り越えていくことができたというふうに思います。今日の御言葉は私たちに向かってじゃあ何と語っているでしょうか。イエス様は私たちに向かって何を言っているのでしょうか。僕はですね、イエス様は私たちに向かって勇気を出しなさいと、私だ、恐れることはないということをですね、語ってくださっているというふうに思うんですね。あなたの人生という小舟で嵐という試練に遭っている時に、あなたは一人で戦っているような、格闘しているような思いになるかもしれません。疲れを覚えて、そして意気消沈して落ち込んでしまう時もあります。そんな時イエス様はあなたの隣にいてくださいます。安心してと、大丈夫と言って私の手を取って起こしてくださり、自分で起き上がれそうな時にはイエス様はじっと待っていてくださるお方なんです。イエス様は私たちの前でも後ろでもなく隣にいてくださいます。それでもなんでこんなことになるんかと私たちの中で問うてみたりですね、あるいは大切な人との別れや健康が奪われていく、今までできていたことができなくなってくると、自分の人生から痛みを伴って一つ一つ剥ぎ取られるような人生の逆風が吹いてきます。そんな時イエス様は良きサマリア人のようにですね、私たちに近づいて傷に包帯をして癒してくださいます。傷の痛みを完全に共感してくださるお方なんですね。でラザロの墓でイエス様は涙されたように、私たちの感情をちゃんと受け止めて、イエス様も共に涙をされるお方なんです。イエス様は試練という湖の上を歩いてあなたに近づいてくださいます。試練の上、あなたが直面する試練の上を歩く、試練を知ってくださって試練に勝利されたお方があなたに近づき、勇気を出しなさい、私だ、恐れることはないと言われます。この声こそあなたを支えてあなたを立ち上がらせてくださいます。湖の上を歩き、あなたに近づき、あなたを引き上げてくださいます。そしてあなたの船に共に乗ってくださり、嵐を止ませてあなたを目的地に導いてくださいます。イエス様は愛する者を訓練されます。私たちの日常の中にイエス様が隣にですねいるということをリアルに体験できるのは、私たちが互いに愛し合う時なんですね。それは施設で私自身が働いている時にですね、その幼児たちから私がちょっとこうバーンってこう怪我をした時にですね、なんか幼児がこうふざけてこう殴ってきたりするんですけど、こうバーンってこうちょっと痛い時も、うわ痛みたいな感じになった時に、その幼児たちがあごめんみたいな、大丈夫みたいな感じで声をかけてくれるんですよね。あるいは何かをしてくれてありがとうというふうに言ってもらった時、そして仕事に追われてストレスが溜まっている時にですね、あ大変やねと、体壊さんでねみたいな感じで言ってもらった時、あるいは試練の時に祈ってるねって言ってもらった時に、慰めの言葉をかけてもらった時に、私たちはイエス様が隣にいるということをリアルに体験できます。日常の小さな出来事の中にもイエス様が私たちの隣にいてくださって、勇気と希望を与えてくださいます。 そんなイエス様を試練の時、どんな時でも私たちは信頼して愛の関係を育んでいきましょう。決してイエス様はあなたを見放さず、見捨てず、離れません。あなたの隣で優しく語りかけてくださいます。勇気を出しなさいと。私だ、恐れることはない。お祈りいたします。愛と恵みに富んでおられる私たちの天の父なる神様、あなたのお名前を心から賛美いたします。イエス様が湖の上を歩いて私たちに近づいてくださる神様であるということを今日学ぶことができてありがとうございます。私たちの隣にイエス様がいてくださって、私たちが試練にぶつかった時も本当にいつもイエス様が私だと、勇気を出しなさい、安心しなさいというふうに声をかけてくださるお方であることを覚えてありがとうございます。どうぞこれからもイエス様を愛していくことができますように、そしてイエス様を信頼して歩んでいくことができるように助け導いてください。またどうぞ今日ここに集うお一人お一人のうちにイエス様のこの優しい語りかけを聞くことができますように導いてください。そして今週1週間が本当にイエス様と共に歩む素晴らしい人生を送ることができるように助け導いてください。御言葉を感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によって御前にお捧げいたします。アメン。